はい、皆さんこんにちは。今日もあなたにインフェクション新型大人ウイルス小林でーす。
ひぐちです。よろしくお願いします。
何緊張してるんですか。
やべ、緊張してきた。緊張してきた。
何緊張してるんですか。
緊張してきた。
ひぐちさんもう、はい、これ175とかそんぐらいですよ。
いや、言っていい、
はい、
これ1ヶ月ぶりの収録よね。
はい、
あのさ、
はい、
緊張しちゃうの俺じゃないってコバなんよ。俺びっくりしたわ。いや、もうちょっとバラしていいですか。
はい、どうぞ。
あの、今日、ね、集まるじゃないですか。朝11時に集まって、だいたい孝太郎くん、作家の孝太郎くんと一緒にテーマ決めするよね。
はい。
なんかテーマ決めの時からコバの様子がおかしいです
よ。おかしかった
です、ね。まあ一応言うと、なんかテーマを、まあ4個か5個かとか、多いとこは7個とか持ってくるわけね。
はい、
コバが喋りたいことを基本的に喋るっていう番組やから、持ってきて、
はい。はい、
だいたい普段はさ、はい、あ、もうこれとこれとこれいきますみたいな。でもし、うんうん、まあ無理やったらちょっともう一個ぐらい足してみたいな、はい、じゃあとりあえず始めましょうかぐらいで撮るやん、
う
ん
う
ん、
そうっすね、う
ん、今日なんかさ、うん、あれちょっと待って、樋口さんこれどれがいいと思います。いや、そうか、でもこれ、いや話したいんすけど伝わるかな。いや、ちょっと待ってくださいね。うわ、やばい、どうしようみたいな急になってきてさ、コバが
なったなった
よね。
なった。
で、なんとか決まってさ、これおかしいなと思いながら、
うん、
で、さあ収録始めようかって言ったらさ、コバが一言さ、
うん、
やべ、緊張してきた、緊張してきたって、えぇーなって、俺も孝太郎くんも。今回だって175回目ですね。え、これ何？
なんでしょうね。
何？どういう思考回路で緊張っつうことになる？
いや、まなんでしょうね。まあ、一個あるのが、このエピソード、この番組の一回出てきた、鬼軍曹こと中村光さん。僕の大学の先輩であり、樋口さんの後輩でもある、中村光さんが、聞いてるよと。
まあね。
新型大人ウイルスを。そう、緊張しますよね。
いやいやいや、待って。そういう感じな。
いや、なんでしょうね。なんか多分久しぶり感だと思うんですよね。で、こうルーティンでこなれてる感じで、あ、まあ今日もやろっかねみたいなところから、あれ、ちょっと待って、久しぶりやな、いけっかなみたいな気分だったっすね。
え、面白いね。だってさ、今までいけんかったことないやん。
ないですね。
でもね、ちゅうことは確率 0% なんや。
0% っすね。
まあ、もちろんあれよ、あ、今日はおもろかったなとか、
うんうんうんう
ん、なんかちょっともう一盛り上がり欲しかったなってさ、差はあるけどさ、うんうんうん、そもそも求めちゃうレベルがめちゃくちゃ低いやん。
そうですね、
その番組
ち、うんうんうん、
その俺らが楽しかったら OK みたいなところあるしさ、はいはいはい、リスナーに伝わったかどうかとか全く指標にしてないし、
はい、
そのこんだけハードル低いき成功確率 100% ないよね、今まで。
確かにそうっすね。
そう、うんうんうん、だから理論上 0%なんよ、
うん、そうっすね、
失敗する確率、
そうっすね。
なのに緊張するっつうのが面白いなと思って。
確かにそうですね。いや、何やろうな。あ、多分そのテーマを決めるときに、今回結構多めに持ってきたじゃないですか。
まあね。
で、それってちょっと多分後で話すんですけど、小林が足りてないっていうチャンネルを、
はいはい、
僕が一人で喋るってやつを新しく始めたんですよね。
そうね。
で、そのチャンネルでは新型大人ウイルスに持ってきたテーマの漏れたやつをそっちに持っていく、
はい、
ということは新型大人ウイルスに多めにテーマを持っていくという、新しいルーティンが生まれておりまして、で持ってきたやつをどれを、小林が足りてないのチャンネルに持っていくか、ここで喋るかを考えた時に、多分一個一個のテーマに対して、その大体こんな感じの流れになるかなみたいのを多分シミュレーションしちゃったんでしょうね、一個ずつ。
なるほどね。
で、そのシミュレーションを、に、まあ、樋口さんっていうまた未知の変数が入ってきて、うんうん、その広がりがどれぐらい出るかっていう、こうシミュレーションをしちゃって、うんうん、その広がりを再現できるかどうかっていうのになったんじゃないかなと思います。
なるほどね、はい、
ちゃんと喋れた。
そこが全然違うのか。
ちゃんと説明できた。
ちゃんと説明できたね。だから今までそもそもシミュレーションせんでよかったししてなかったやん。
そうですね、うんうんうん、
なるほどね、
うんうんうん、
俺びっくり、逆によくある程度シミュレーション戦で喋り続けてきたの今まで。
確かに確かに、
あのクオリティで、うんう
んうん、シミュレーションしたやつも多分、教えて小葉先生のシリーズとかはシミュレーションというか、ある程度こういう風に話持ってかなきゃなとかはあったと思うんですけど、
ま、でもあれは完全にホストとゲストがあるやん、小葉が話す俺が聞くやから、
うんうんうん、
いいんやけど、うん、それは以外はもう全部あれやもんね、そのインタラクティブが来そう。
そうですね、
うん、いや面白いなと思って、うん、 ね。
確かに。
いやすいません、いやちょっともうびっくりしたよ。緊張と思って。まあまあいいっすよ。まあ、すいません。ね、ちょっと、はい、いや導入長くなったっすけど。
そうなんですよ。で、うん、あのこれどうしてもね、うん、今からちょっと今日ねお便りの紹介をしていく回なんですけど、その前に1個だけ樋口さんに聞いてほしい話があって、あの指に力が入らないっていう話をね今日持ってきたんですけど、むちゃくちゃ話が軽いんでまずこれ聞いてほしいんですよね。これ知ってる人いるかな、指あるじゃないですか、指のちょっと手広げてみてもらって、
はいはい、
でどの手でもいいんですけど、多分薬指が一番分かりやすいと思うんですね、薬指の第二関節を、なるべく90度ぐらいに曲げてもらって、
第二関節上から2つ目ね、
はいはいはい、1本だけですね、
はい、
で第一関節か、あの爪に近い方、
はい、
第一関節はなるべくまっすぐに、
はいはいはい、
なるべくまっすぐして、うん、第二関節を90度ぐらい曲げるんですよ、
はいはいはい、
したら、うん、第一関節全然力入んないんですよ。
分かる分かる分かる。
でこれプリプリプリプリプリってなるんですよ。
なるね、
これ気持ちよくないですか。
ちょっと待って、緊張しちゃうん。
これずっとこうやって遊んじゃうんですよ。自分の指みたいじゃないな、指じゃないみたいっつって、
その、はい、俺多分ね小4ぐらいでやる、多分これ
いいな。
ちょっと待って、これ知ったのいつなん、ちなみに。
これ知ったのは、まあ、うん、でも知ったのは10年ぐらい前だと思うんですけど、うん、これ知らない人多くて。
あ、そうなんや。
のなんか、そう、その、うん、あたかも人間の指じゃないみたいな感じになるじゃないですか、うんうん
ね、もう完全にふにゃふにゃになるもんね。
そうで、うん、これ結構知らない人にこうやって見せたら、うん、みんなびっくりするんですよ、うん、何それってなるんで、樋口さん知らんかったら面白いなと思って持ってきたけど、まさか余裕で知ってたっていう。
まあ、あのうちの田川郡川崎東小学校ではちょっと
流行ってたんですよ。これあのやったことない人ぜひやってみてください、
ね、そうね。
第二関節を90度に曲げて、うんうん、第一関節はなるべくまっすぐの意識でいくと、うん、第一関節に全く力が入らない。
そうね。
でこれプリプリプリって触ると、うん、あのすげえ気持ち悪いんですよ。
わかるわかる。
っていう話。
OKOK。ほら、これぐらいの話してんやき、この番組。ね。もう大丈夫やろ、緊張とか。
いや、そう。
なくなったろ、
そう、まあ。緊張とかは全然してない。結局
。OKOKOK。
じゃあ、今日もやっていきましょうか。
はい、さ。
ですね、うわ、どうしよっかな。結構ね、作家の孝太郎から、うんうん、なんか回りくどいことがいろいろ書いてあるんですよ。これ話してくださいね、これ話してくださいね、
なんちゅうことやん。
そう、うん、っていうのがあるんですけど、どうしようかな、うん、でもまあそれはさておき、うん、今月もツイッターでリスナーの皆様から、新型大人ウイルスというハッシュタグをつけてツイートたくさんいただいてますんで、
はい、
これ読み上げていこうかなと思います。168教えて小葉先生著作権の回ですね、
うん、
こちらに、いただいた反応ちょっといくつか読み上げますね。これは F 家かな、 F 家と書いて F 家なのかな、うん、F 家さん、教えて小葉先生好きですと。はい、ありがとうございます。
シンプル、
うん、僕も好きです、
はい、ありがとうございます。
次、うん、エンドオブオーシャンさん、新型大人ウイルス著作権の回、目から鱗とはこのことかというほど勉強になりました。人類発展のための、権利が近視眼的な利益優先思想の中で乱用されている現状があるんじゃないという専門家の視点、アカデミズムの持つ意味、研究者のパワーというものを感じましたということでございます。
140文字での要約力すげえ、
うん、確かに、
ね、そういった話だったよね。
確かに、うん、エンドオブオーシャンさんの要約力もすげえなと感じました。どんどんいきますね、
はい、
タカピさん、著作権とコピーの関係をグラフ化したときに社会的に具合がいい点が、あったという話、面白い着眼点だなと。どうしてもこの話になるとありかなしかだけで考えたがっちゃうね、ということですよね。
そう、俺は結構ね、うん、これが一番新しい視点やったかな。そう、まさにありかなしかでずっと考えていたから、やっぱね、ありにせんと著作者が設けられないし、なしにすると文化は発展するけどみたいな話になって、あ、いい具合なんやみたいな、ファジーなんやそこっていうか。
そうっすよね、
これは確かになと思った。
確かに、そのなんか、いいバランス取りましょうっていう議論の方がしやすいっすよね。
しやすい、
その、うん、ありかなしかよりも。
そう、うんうん、いや、なんかもうこれ 大体全部そうやなって改めて思ったよね。もう例えば難民問題もそうやん。絶対入れないも違うし、
うん、
全部受け入れるも多分、
うんうんうん、
まあ分からん、俺は違うかとか分からないけど多分なんかいろいろあるんやろ、
うんうんうん、
だから何パーかみたいな議論の方がだいぶ建設的やなと思った。
いやそうっすよね、
そんな簡単じゃないもんね世界は、
うん、
と思いました。
いやありがとうございます、はい、じゃあ次行きたいと思います、うん、この人初めてですかね、うん、BEE6494GILLS さん、
うん、
B6494 ギルズちょっと分かんないですけど、
うん、
いただいてます、
はい、
小葉先生のおすすめ本、情報倫理ってやつを図書館で借りてきましたと。そしたら、貴重書っていうシールが貼ってあって、それを見て小葉先生の目にやはり間違いなしと、じわると、
へえ、
ということでございます。
貴重書っていうシールがあるんやね。
僕もね、あの貴重書ってなんだろうと思って調べたら、
うん、
まあ、その図書館が、まあ、重要な情報が書いてあって、まあ、そのこのジャンルの中では、まあ、レアですみたいなのとか、
うん、
まあ、要は簡単にそう、そうですね、貴重書っていう、
うん、
あのシールを貼るらしいです、
うん、
判断してそれが貼ってあったので、まあ、あのナイスチョイスと、
うん、
いうことでお褒めいただいてます、ありがとうございます。そうなんですよ、多分ねあのジャンルの本少ないんじゃないかな、そもそもが。
へ、
うん、でしかもなんか大学の先生が書いてるっていうのが、
うん、はい、あれかなりあれ読むの根気いるよね、ぶっとい。
そうですねそうですね、
かなり根気いるけど、
まあまあまあ、あのじわるってなんなんやろなって
じわるの意味の広さよねじわるって、よく考えたら何でも言えるな。
じわっとくるってことですよね
、はい。
さあ、次。169回目の堀氏がかっこいいぜっていう話があったんですけど、それについて、うん、いただいてます。
うん、
SMK4G さんですね。いつもありがとうございます。
うん、
タトゥーや堀氏の話題がタブーな雰囲気あるけど、とても嬉しい回でしたと。私は T シャツで見えないところにいくつか彫ってもらっておりますと。
うん、
で、自分でデザインしたものを数年に一度掘り続けてます。で、亡くなった愛犬を左足首に掘ってて、私たちはずっと一緒に散歩できると、堀氏の方にいつも感謝していますと。
これまさにね、
じわるっすよね。
いやじゃあなんかこの文脈だとあっせーなじわる
じわっときたっすね俺は
むちゃくちゃ適当やんこの人と思ったけど、
これその時のエピソードでも言ってたじゃないですか、亡くなってしまった、先輩の、まあ、なんていうかその、
そうね、
トレードマークみたいな同じタトゥーを入れることによってその、まあ、一緒に生きているというような、考え方を持つことができると、いやこれまさに、それと同じ形ですよね。
まさにね、
うんうんうん、
そうそうそう、だからまあね、タブー詞があることがいいかどうか、いいとか悪いとかの話ではないなんかタブー詞があるからこそタトゥーの価値もあると思うしみたいな話をちょっとしたと思うけど、
うんうんうんうん、
っていう感じです、ね、
はい、はい、じゃあ次どんどんいきましょう、うん、青さん、こちらも同じトピックについて、すごく興味深いテーマだった、
うん、
自分の大切な思いを体に記す、生半可な思いではできない、聞き終わり少し歴史を調べてみた、これがまた面白い、そして近所に堀氏さんがいることも知り、知らないことを知る喜び、また次回も楽しみにしています。
あら、いいじゃないですか、
ありがとうございます、
うん、
いいですね、もう青さんなんか素直な人なんでしょうね、
うん、
ね、どんどんいきますよ、こっから、アータンさん、
はい、
友達の旦那さんが堀氏で、仕事の話を聞いたり旦那さんのインスタ、見てたら印象変わってきたけど、
うん、
旦那さん私から見たら確実にヤンキー超えてて喋らんしめっちゃ怖い、
うん、
全身に入れ墨入ってるしと、
うん、
で私の場合は優柔不断かつ飽き性だから体に消せない模様入れるのは無理だ。
なるほどね。
そうですね、まあ、あの一般的にはこうですよね、
まあ、
感覚的には
イメージがね、うん、あるでしょうね、
うん
うんうん、
そうですね、
なんかで、まあ俺もコバもさ、
うんうんうん、
全身掘り入りまくりでさ、
うんうんうん、
めっちゃ仲いいやつ売るやろ。
そうですね、めっちゃ仲いいまでは分かんないですけど、
普通に話せる、
そうですね、うんうんうん、
なんかね、そう俺もおるんよ、
うんうんうん、
友達に、
うんうんうん、
なんかねこれおるのとおらんのめちゃくちゃでかいくない、
うん、確かに確かに確かに、
うん、でなんかもう全然違うかもしれんけど、
うんうんうん、
やっぱ障害者の人と接したことがあるかどうかとかもかなり近いと思っていて、
はいはいはいはい、はい、
言ったら何やろうな、障害者の人とずっ一回も 接したことない人っち、うんうん、もしかしたら障害者に対する偏見とか、うんうんうん、なんかちょっと怖さとかあると思うんだけど、うんうんうんうん、なんかね接したかどうかめっちゃ重要というか、うんうん、理解できるというか、うんうんうんうん、重要だなと思っていて、なんかね、
そうですね、
いやなんかごめん、堀氏と障害者を同じところに入れるつもりは全くないので、うんうんうん、語弊あったら嫌なんやけど、うんうん、なんか俺はだからこれ俺の個人的な欲求ね、うんうん、全ジャンルと話したいし友達になりたいなっていうのもあるよね、全ジャンル、
いや確かに、うん、なんか見た目以上に思ったより人間なんですよね、みんな。
ほんとそうなんよね、うん、でおそらくやけど全ジャンルと接していきよったらジャンルって何ってなっていって、うん、ジャンルとかじゃないなっつうことが分かると思うじゃんね、なんかこう その感覚、うん、だから、うん、まあまあまああ
るっすよね、うん、なんか一番思うのが、うん、例えばその墨入ってる人とか、なんかもうヒゲとか金髪とか、うん、見た目が派手な人ってめっちゃパッと見怖いじゃないですか、うん、で、しばらく一緒に行ったら、うん、まあ、なんか笑ったり疲れたり、はい、腹減ったりとか困ったりとかなんやかんやするわけじゃないですか、うん、でその要はその飾りの奥の普通の人間としての表情を見てると、うん、あなんかそうか、この人も普通に人間かみたいになってくるんですよね。
そうなんよね、うんうんうん、その感覚マジでよう考えたら当たり前なんやけどさ、うんうんうんうん、むずいよね、うんうん、で堀氏の人が怖いっつう感覚とさ、うんうん、あ堀氏がごめん、堀が入っちゃう人が怖いっちゅう感覚と、うん、堀が入ってないけどめちゃくちゃ怖い人おるやん。
確かに
それっち実は全く一緒やもんね、うんうんうんうん、なんか本来、うんうんう
んうん、確かに確かに
そうそうそう、うん、
そうっすね、
そうなんよねみたいな、うんうんうん、なんか考えるきっかけになればいいなっていうのはあるね、うんうんうん、はい、
ありがとうございます、はい、では次、トム、バージョン 0.8.4 さん、うん、トムさんですね、うん、自由に公衆浴場を使えなくなることの方が自分にとっては重要ですと、うん、バイク好きでも、仕事場近くに、バイク駐輪場がないので、公共交通機関を使うのに近い感覚です
これ面白いね
なるほどなるほど、はいはいはい、あつまり、トムさんはタトゥー入れたいなみたいな気持ちはあるけど、うん、
入れん方が便利というか、
そういうことですよね、うん、駐輪場なくないから行けないじゃん結局みたいな、うん、ってことですよね。
そうそうそう、なんかめちゃくちゃバイク好きやけど別にバイクで行かんでもまあいいし、うん、ぐらいの感じ
っていうことか、うん、まあ、確かに俺も結構やっぱ銭湯とか温泉入れなくなるのはちょっと耐え難いな、
うん、俺も絶対嫌やもん、うん、絶対嫌
っていう感じですね、う
ん、だから入れない、
うんうん、あとなんかMRI かな、なんかああいうの良くないらしいですね。
はい、
タトゥー入ってたら MRI とかがなんかできなくなる、
なんか なんかあるらしい、ね、う
ん、なんかあんまり良くないらしいですね、
うんうん、まあ、なんかデメリットあるってこと、
うんうんうん、そうですね、
面白いよね、デメリットがあるからこそ入れることに意味が出てきてみたいなところがあるから、
そうですよね、
面白い、
まあ、偏見とデメリットを分けて見れるといいですよね、
うんうんうん、と思います。
はい、じゃあ、次いきたいと思います。シャープ170の、メガネはスマホで探せという回がありましたけれども、うん、これメガネはスマホで探せっていう話じゃなかったですよね多分。
もう、ま、何の話したか全く覚えてない。
何の話したんやろ、何の話したか分かんないやつに2件、はい、コメントいただいてるんでちょっと読んでみますね、うん、ソラさん、
はい、
クラスでたまにやんちゃな子とも、ニッチな趣味を持った子とも、青春を思いっきり楽しんでいる子とも、ほんとフラットに話せる子がいますよねと、うん、で樋口さんにも青柳さんにもコバさんにもイムさんにもそれを感じますと、うん、すごく魅力的で素敵だなと思いますということです、ね、
ありがとうございますね、はい、あこれお便り会らしい、
お便り会ね、はいはい、うん、ありがとう、コウタロウ、これまあ完全人間ランドと新型オートナウイルスと、ヌヒと
ヌニンね、
ヌニン、
はい、どうせ死ぬ3人っていう番組、ね、はい、これイムがやってる番組なんですけど
の、ハッシュタグつけていただいてます、ありがとうございます。
まあ分からん、そのコバは分からんけど、うん、俺と、まあ、青柳さん、うんうん、あまあ、高谷くんね、俺の相方、うんうんうんうん、に関してはやっぱりね、多様性と思うよ、付き合ってきた人の種類、もうなんか田川いろんな人おるきね
なるほどなるほどなるほど、
要は東大行く人から、うん、マジで半グレみたいな人から、うんうんうんうん、まあおるからうんうん、
うん、そういうことっすよね、うん、そういうことっすよね
そうそうそう、
その受け皿の広さっすね、
それはあると思う、
はいはいはい、はい、
うん、
確かにな、
うんうん、まあでもコバもいろんな社会におったもんね。だって国立大学出ちゃうしさ、
う
ん、バンドマン界隈おるしさ、
そうですね、
で子供ね、
そうですね、
出ちゃ
う
し、まあまあまあ幅は広い方やろう、どう考えても、う
ん、多分なんか、うん、俺あんまり意識してないんですけど、
うん、
なんか年上でも年下でも何でもお前いけるよねってはよく言われますね、
うん、
なんかなんでなんかもともとそんな感じなんでしょうね俺の場合。
まあなんかでも後天的にかなりあると思うよ。
うんうんうんうん、
まあスタートダッシュはあると思うけどね、
うんうんうん、
あの子供に興味ない人本当に興味なかったりすると、
うん、ああそっか、
うん、
あまあそうですね、そこは後天的ですね俺も、
うん、そう でも興味を一回持って接すればもっと興味出てくるからやん。だから、まあ、後天的な部分は結構あるとは思うけども、
うんうんうんうん、なるほど、確かに
そうと思います。ま
あ、先天的にそれでもちょっと怖いですもんね。
まあ、
じゃあ次、はい、MK さん、
はい、
話を聞けば聞くほど小林さんのような考え方の人の元で学ばせたい、うん、すぐにでも通わせたいと思い問い合わせしたけど対象年齢まであと1年先に私が学びたいので大人向け IT'sラボお願いしたいです。
はいはい、もうほらもうまんまと釣れちゃう、引っかかった、
ほんとやん、
おっしゃおっしゃ、
ありがとうございます。問い合わせくれたんですね、うん、IT'sラボの方に、ありがとうございます。 MK さん
思うがままよ、ざまみろ MK さん。思惑通り。
間違いない。もうあと1年あるのに先走っちゃったっすもんね。
そうそうそう。いやもう僕はね、あなたのような方を増やしたい、僕は。
イエーイ、ありがとうございます。
はい、世界に。
はい、MK さん、ちょっとMK さんみたいな人増やしてください。よろしくお願いします。
ぜひぜひ。
MK さんが、何人かに分身してくれれば一番いい。できんのかな。
まあね、技術的にはできると思うけども、倫理的に無理やろうな。
現代の倫理的に合うと、ね。
倫理的に合うと、うん、そうそうそう。
はい、確かに技術的には可能です
ね。おそらくね、おそらくどっかの国がやるような技術的に、
はいはい、であそう、大人向けの IT'sラボってことなんですけど、うん、IT'sラボの方で、なんすかね、基礎知識講演会みたいのたまにやるようにしたんで、よかったらIT'sラボのツイッターとかチェックしてくれると、うん、そういう情報流れてくると思いますので、よろしくお願いします。
うん、お願いします。
さあ次来ました、例のエピソード犬地獄の回でございます、
はいはい
はい、これね、ナズグルさん、うん、ナズグルさんという方が、かなり秀逸な反応をくれましたよ、
うん、
伝わる人には伝わる今回のエッセンスということで、うん、コメント書いてくれながら、
うん、
なんか漫画とかアニメのスクショを3つぐらい貼ってくれてるんですけど、
うん、
俺にはナズグルさんのエッセンスが伝わんなかったです。
僕はね、1個だけ分かりましたよ、
うんうん、
ドラえもんのやつはこれ、うん、魔界大冒険ですよ、
はいはいはいはい、
うん、でこれまあ、ちょっと複雑なんやけど、もしもボックスとタイムマシーンを使って、
うん、
すげえ複雑な、
うん、
まあ、複雑もないやけど、要はその、うん、自分たちが石になっちゃうのを、
うん、
過去に戻って石になるみたいなシーンがあるよね。だから伝えたいけど伝えられないみたいな、あみたいなシーンなんやね。
はいはいはいはいはいはいはい、
そうそうそう、
なるほど、詳しいな。
そうそうそう、これがドラえもんの話、はいはい、で後の2つは分かんないです、これ
分かんないですね。
ちょっと多分右下のやつは、
うん、
これ多分4次元立方体じゃない、おそらく。
なんすか4次元立方体って。
あ、その3次元の立方体あるやん、
うんうん、
あれをあれってさ、うん、2次元の展開図があるやん、
うん、
それを組み立てたら3次元の立方体になるやん、
うんうん、
で4次元立方体ってのがこうあって、
うんうんうん、
なんかそれを組み立てたら4次元立方体になるんよ、3次元立方体を組み立てたら。
へえ。
でこれ4次元立方体と思うんやけど、
すご
っ。そう、これ回転できるんよ、4次元で。わーっと、どう言ったらいいんやろな、ちょっとこれ動画で見た方が分かりやすいんやけど。
見てみよう、
面白いと思うんやけど、ただちょっと分かんないです、これ
4次元立方体図もあるんですね、
うん、
面白い、
うん、
いや、ありがとうございます、ナズグルさん。
で、犬の漫画のやつ分かんないです。
これ分かんないですよね、
うん、
何なんやろこの漫画、気になるな、うん、
あ、超立方体か、
超立方体、
超立方体、4次元立方体のこと超立方体って
言うんですよ。面白い、
面白いよこれ、うん、ちょっと
気になる。
はい、
で、あと1個同じこの犬地獄についていただいてます。犬地獄にサビ猫からコメントきました。
なんかややこしいな。どっちかにしてほしいな。
次の輪廻で、犬になって新型大人ウイルスのオープニングの曲が聞こえてきたら、あれこれ聞かんとってなるんやろうな。
いいね、パブロフのね、チリンチリンに該当するのが、うん、ドゥンツッドゥン
あれ？何
だっけ？ドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥル。
なるよね。
サミネコさんね、あの小林が足りてないの方も結構聞いてくれてるみたいで、うん、もうありがとうございます。
ありがたいですね。
さあ、もう一件ちょっとツイッター紹介しておきますね。
はい、
人間は泥人形というエピソードありましたよと。
はいはいはい、
ここで出ました。
はい、
長里ゆきさん。
ね、おびっくりしたよ。
ここで、うん、この話めっちゃ好きと。
うん、
私も見えてない違うレイヤーの空間があると思ってますよと。
うん、
時間軸も含めて。
うん、
で、クラウドアトラスのような世界観とかですねということでコメントいただいてます。ありがとうございます。
クラウドアトラス。
はい。これあのっていう映画があるんですよ。これめっちゃ面白いですこの映画。
あ、知らんかった、うん。
ぜひおすすめです。長いですけどね。
なるほどね。
うんうんうんうん、
いやもうまずまあこれに長里さんが反応してるっていうのも面白いし、
うんうんうん、
そのいや俺もうびっくりしたのが、
うん、
まだ聞いててくれたんすかっていうのが正直びっくりしている。
確かに確かに確かに確かに。
いや、うん、なんかさ、まあ大体こういう番組ってさ、
うん、
リスナーの方々どんどん親近対者というかしていくよね。こう、まあ、昔は聞きよったけど今聞いてないなっていう人もおれば、
うんうん
うん、あ最近聞き始めましたっていう人もおるし、
うんうんうん、
でこれはあの番組という軸で見た時に人入れ替わるし、
うんうんうん、
あの一人の人間が聞くポッドキャスト番組っていうのも、
うん、
ずっと変わっていくやん。3年前に聞きよ番組と、
うんうんうん、
今聞きよ番組変わっていく中で、うん、ずっとここ歯車噛み合わせ続けてくれているってことやな、
朝
とさ
ん、うんうんうんうん、
と新型が、
うん、
なんかだありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか奇跡よね。
もう、2、3年お付き合いいただいてる状態ですもんね。
そうよね。ゲストまで出ていただいてさ。
長里さん、もう一回呼びたいって話
して、ね。もう一回呼びたいよね。
もう一回呼びたいんですよ。またぜひよろしくお願いします。
まだ聞いててくれてるですね。もう本当に恐縮ですって。
ありがとうございます、はい。もうそう、世界的なプレイヤーなのに
ね。でもなんか今あれよ、
うん、
あの、サイコパス上水祐希と番組やってますか？
なんからしいですね。
そうそうそう、
らしいですね。
いや上水勇気も面白いんよねこれが、
うんうんうん、
今もうめちゃめちゃ番組作りよって、
うんうんうんうん、
上水勇気が喋っている番組が、
うんうんうん
うん、上水勇気もねちょっとどっかで絡みたいな。
お
面白いよ。
いいですね。
彼は面白いですよ。
タイミングでゲストでお呼びしましょう、
うん、はいはい、
はい、ぜひよろしくお願いします、はい、これね勇気さんちょっと
何ですか、
この話のついでに挟みたいんですけど、
これ
たまに、
はい、
すいません新型大人です、まあ、1、2 回しか聞いてないですけどとか、
はいはい、
すいません最近ちょっと聞いてなくてとか、
あ聞けてなくてやろ、
あ聞けてなくて、
聞けてなくてって言われるよね、はい、
はい、謝らんで、
いや本当俺それねそうだ、俺絶対どっかで言いたいと思って
悪くないけんそれ
それはね、そう、うん、俺どっかで言いたいと思いよったんです、ずっとここ2年ぐらいずっとそれ思い続けてて、
うんうんうんうん、
俺の番組とか特に聞けるわけないよ、
うんうん、
全部、
うんうんうんうん、
ありすぎて、
うんうんうん、
とかなんやったらいいかねパレット通信っていうのがあってって言われた時に、うん、あすいませんいやちょっと存在あるんですけど全然聞けてなくてって言われるんだけど、
うんうん、
聞かなくていいから、うん、その聞いてくれたら嬉しいけど、
うんうんうん、
聞かなくていい番組やからみたいなのがあって、
うんうんうんうん、
なんやったら古典ラジオですら全部聞かなくていいから、
うんうんうんうん、
と思っちゃうんやけど、
そうっすよね、
うん、
だそのななんだ もちろん全部聞いてくれたら嬉しい
そうよ
ですし、
うん、
嬉しいですけど、うん、なんかその謝ることではないですよみたいな、
ね、謝ることじゃないんよ、ね、
全然ごめんじゃないですみたいな
俺だからめっちゃ気をつけちゃうんよ、
うんうんうん、
例えば樋口さんすごい、
うん、
もう番組めっちゃ聞いてくれてますみたいなテンションで来る人がおるんやけど、
うんうんうん、
全部聞いちゃうかどうか分からんわけ、
うんうんうんうん、
俺今6個ぐらい番組やるって、さっきサイのワッフルとか、うんうんうん、新型とか樋口京奈の世界とか入れたのも6個ぐらいあるわけ、
うんうんうん、
で古典ラジオと新型とギチ聞いてますみたいな人がサイのワッフル知らんかったりするのは当たり前やん、
うんうんうんうん、
だから俺必ず、
うんうん、
いや僕実はあの RKB っていうに、福岡のローカルでサイのワッフルっていうのをやってて、その中のワンコーナーあってみたいな話をちゃんとするようにしようね、
うんうんうん、
新型も実はその僕の大学のこうやってやってる新型オートナイスという番組があってちょっと知らない手で必ず話すようにしちゃ
う。
そこでなんかね変な反応されることがあって、
うん、
あーみたいな、
うんうんうん、
あこれ知らんなみたいなで 知らんなをちゃんと出してほしい、
うん、そのそんなんもあるんですねって普通に言ってくれたらいいです
け
どね、
うん、みたいな、うんうん、あそんなやってたんですか全然知らなかったですまだまだっすねとか、うんうんうん、ゆうさん好きとか言ってるからまだまだっすね全然、
うんうんうんうん、
今後聞けたら聞きますくらいでいいんですよなんか、
うん、いやそうなんですよ
そう、
うんうん、
これ、ね、すげえ言っときたい、
うんうん、あの
めっちゃある、
ね、最近こう新型オトナウイルスのディスコードとか、はい、あの LINE オープンチャットとかに入ってきてくれる人とかもなんかあのそのまだ半分しか聞けてないんですけどなんかこれから勉強させてもらいますみたいなテンションじゃないですか、うん、なんかいやいやえうんみたいな
上下ないから
そうそうそうそうそう
聞いてる方が偉いとかないですからね
まあねまあそのし、こう歴史をあなた方は知ってるってまあ見えるからでしょうねあのフル株の人たちにはね、
うんうん、でややこしいんやけど、うん、フル株の人たちが偉そうにするのはもう別にいい俺はもう初期からやからっていうのは全然いい
全然いい確かに確かに確かに
俺が新しい人が、うん、いやいや自分みたいなもんがって言わなくていいって思ってる
そうですねそれはそうですね
と思ってるんで、ね、
いや本当に
ぐらいの世界観俺
一本のエピソードの、うん、だけ聞いて、うん、どっかのトークだけ、うん、わめっちゃ面白かったあの話っていうだけでも別に全然いい
全然いいよ
それでありがそれで十分
この世界の中で樋口と小林を認識して、うんうん、してくれているだけでとても奇跡なのだからと思っている
いやそうなんですよねなんでちょろっと聞いてちょろっと面白かったっすねみたいなやってるっすねぐらいでも あの全然新型好きって言ってくださいその程度で全然構わないんで
そうなんよねいやそれあるよね、うんうん、好きと言っちゃいけないみたいな
うんうんうんうんうんうんうん
なんかあるよね、
うんうん、そうファンって言いにくいみたいな、ね、
そうお前その程度でファンって言うんだみたいな、うん、マウントの取り合いというかさ、
うん、
世界にはそういう感覚値あるきさ、うん、もう、うん、少なくとも我々の界隈ではそういうのいらないです、
うんうん、
言っときます、はいはい、
僕はねあの、うん、ごめんなさいちょっとこの話ちょっと長くなっちゃうんですけど、うん、あのこのアーティストのこの一曲だけめっちゃ好きってそれそれあるじゃないですか
それ
十分俺ファンだと思うんで
本当にそうなんよね、うんうんはい、
はい、そんな感じでお願いします。
熱く言っときたかったこれ。
さあ、うん、こっからっすね、孝太郎から言われてることがいろいろあるんで、ちょっとやっていきますね。
うん、誕生日のくせに。
そう、誕生日はだいぶ前に終わりました。そう、またフォームからメッセージが来てますよと、はい、うん、新型オトナウイルスの概要欄にあるのかな、フォームがありまして、そこからメッセージが送れますということで、はい、フォームいただいてます。読んでいきます。
はよ。
なおさん。教えて小葉先生大好きです、議地の講演会も見ましたためになる情報ありがとうございます哲学に注目する小葉先生さすがです反応が薄いとのお話だったので応援してますということで
嬉しいですよ
ありがとうございます、
まあ、まずその小葉先生に対する反応も嬉しいし、
うんうんうん、
講演会、
うん、
あのねずっとじわじわ売れよ
おやったいいですね
売れ続けている
うんうんうん、うん
まあ、だからそのね、改めていろんな、ね、番組で言いようから、
うんうんうん
まあ、いわゆる TT 聞きの人は今初めて聞いて興味を持ってくれてる人もいるし、うんうんうん、他の番組から来てくれてる人もいると思うんですけど、
うんうん、
なんかね必ず毎週売れようよ
すご毎週売れる
じわじわずっと売れていて、うんうんうんうん、今ちょっと見ようかちなみにね、はい、あそか PTX 何枚売れたか分からんけど、
うんうんうん、
アーカイブに関して言うと37枚、は
いすごい
37本か売れてるんで、うんうんうん、定期的にずっと売れてます
すごいありがとうございます
ありがたいよねこれね、
まあ、中身ある話してますもんね
そう
あそこはね結構、う
ん、ありがたい でちなみにムロさんのやつとかまだ売れるよね今ね
うん
で青柳高屋講演会もまだ売れる、
うんうんうんうん、
だからやっぱねいいよね、
うんうん、
管理費ゼロでずっと、
うん、
なんか置いとけるっていう
すげえ不労所得じゃないですか
不労所得まあまあビビたるもんっすよビビたるもんっすでももう我々の所得っていうよりはこの世界にとっての財産という意味で僕置いてるからこれを聞けるあなたたちの財産と思って置いてるから我々はもう所得とかいらない
そうですよね、俺も高谷さんのやつと、はい、ムロさんの講演会は、はい聞かせていただいたんですけど、うん、両方中身あるっすもん
面白いよね、
うん、
どう考えても面白いですよ、
うんうんうん
まあ、もちろん小花もね
全然、買って聞いてそうないコンテンツだと思います。
そうないと思いますよ、これは。
でもう一件同じようなお話ですかね、はいクジラさんからコメントいただいてます、はい、あれメッセージですね、
うん
IT 関連で仕事をしてきているので教えて小葉先生のコーナーが刺さりまくりですと、 で聞いていて本当に楽しい、思わずうなずいてしまうこともありますと、うん、で自分も知らなかったアングラな世界や、過去の歴史のことなど毎回どんな話が出てくるのかとても楽しみです、ギチのゲスト回なんかも聞きましたがカジュアルにゆるゆると聞けるのがいいですねと、うん、これからも無理せずゆるゆると続けていってもらえたらと思いま す, という
すめちゃくちゃもう理解していただいてるじゃないですか、うん、我々のスタンスから含めて、内容から含めてい
いですね、でもこれ、うん、まあ、結果あの樋口さんさすがっちゃ話でもあるんですけど、
何がいい、
やっぱこの教えて小葉先生のコーナーみたいのおもろいからやろうやって言ったらやっぱ樋口さんなんですよね、
まあ、結局な、うん、なんで結局樋口になるんやろうな、
だからなんかこれおもろいよねっていうのをやっぱこう見逃さないスキルが高いんじゃないですかね、
やろうな、
うん、
樋口が、
うん
うん、まあね、それを、うん、理解してほしい、だから、
うん、だから世界は逆に樋口力が足りてない、その樋口が面白いというピックアップ力を、もっとみんな高めていただいて、高い人しかここに来てないと思うんですけど、
そうか、そうね、まあだから樋口の一挙手一投足に注目しといた方がいいですよ
ありがとうございます、
はい、何の話、違うわ違う、俺の話じゃないよこれ、コアの話を、
はい、
はい、
じゃあ次、マスさん、これキングマサコですね、キングマサ
コ、ね、
マスさん、うん、はい、いただいてます。コウタロウくん、お誕生日おめでとうございました。コウタロウくんのツイート見ていつも元気もらってますよ。
あら、これは嬉しいよ、コウタロウくん、あり
がとうございますね。
あ、今でもうんうんって言ってますよ、ズームでズームの向こうで
よかったね、コウタロウ誕生日おめでとう、
うんうんって言ってますはい、
はい、そして、ちんぽこハム太郎さんからもいただいてます、うん、コウタロウさん、お誕生日おめでとうございます。これからも新型オトナウイルスを楽しめるコンテンツとして提供してくださいねと、うん、でお体に気をつけて制作活動を続けてください、応援してますと。
お
ほんでちなみに字は違いますが、うん、私の本名もコウタロウですと。
お
ラジオで、樋口さん小葉さんがコウタロウって呼ぶたびに自分も呼ばれてる感覚になっているのはここだけの話ですと。
どこだけの話か分からんけどね、
フォームだけの話だったかもしれないですけど
どこまでがここになるのかっていうその定義が人によって違うから、
うんうん、
ここでコミュニケーション、ディスコミュニケーションが起きているね、
うんうんうん、もう同じですね、ちんぽこコウタロウってことですね、う
ん、はい、ちんぽこ、ちんぽこコウタロウ、
ちんぽこ、
ちんぽこコウタロウ
マジでマジでガ
キデュエットしたやん今デュエットしたわ、最悪やん、
まさかそこでユニゾン行っちゃうとますね、はい、
はい、嬉しいね、
はい、いや、ありがとうございます、うん、このように、いっぱいお便りをいただいております、
うん、
はい、でそんな皆様に朗報がございましてですね、これまた樋口さんのおすすめでなんですけど、
はい、
私小林が、一人で喋る、
うん、
ポッドキャストというのを、始めましたよと、
はい、
小林が足りてない、
来たね、
チャンネルを作りました、
素晴らしいよ、
はい、うん、これは経緯としてはですね、まあ、新型オトナウイルスにトピックを持ってきてると、テーマを何個か持ってきていつもその中から4個選んで喋るみたいなルーティンなんですけど、
うん、
まあ、樋口さんがコバそれもったいねえから一人で喋るチャンネルとかで漏れたやつ喋りなよと、
うん、
まあ、言ってくれたので、それ用にチャンネルを1個作りまして、
うん、
で一人でやってるとたまに飽きるので、
うん、
ちょこちょこ妻にゲストに出てもらって、
はいはいはい、
小林1号小林2号という感じで、
うん、
2人で喋ったりもするチャンネルに仕上がっております、
うん、とてもいいですこれ、
え、よかったですか、
とてもいい、
ありがとうございます、
で、はい、まあじゃああえて公開でレビューをすると、
はい、あ、聞いてくれたんですね、
あ、もちろんもちろん、
ありがとうござい
ます
、
聞いてます、はい、公開でレビューすると、はい、もっとリスナー無視していいと思う俺は、
あ、もっとリスナー無視していい、
もう、はい、自己紹介も何やったら次からいらんぐらい、
いらんすか、
はい、
了解です、
もういやーぐらい、もういいと思う、なんか
了解です、
はい、もうなんか、うん、本当のに独り言が聞きたい、
あ、なるほどなるほど、独り言が聞きたい、
うん、ぐらいの感じ、あ、独り言っていうかその、うん、2人で話してるときは、
うん、
もう盗み聞きが聞きたい、
あ、奥さんと、なるほどなるほどなるほど、なるほど、うん、了解です了解です、
うん、俺は思ったんやけどさぐらいの感じ、
うんうんうん、盗み聞きっすね、
はい、
了解です、危ねえなー、まあ、その子ね、小林が足りてないっていうチャンネルの、うんうん、1本目で、うん、ちょっと面積事項についてお話ししたんですけど、
うん、
もうね、新型では一応、うん、ちょっとやっぱこう モラルは意識してるんですよ、
はいはいはい、
もう小林が足りてないの方は悪いけど、うんうん、あの口が滑ったらごめんっていうテンションでいきます、
はいはいはい、でクオリティコントロールしないってこと
しないです、はい、
あの上げてもいいし下げてもいいってこと、
うんうんうんうん、マジで適当にやるんで、うん、あの小林が足りてないぞと思う方は、ぜひ聞いてみてください、
うん、
このチャンネル名良くないですか。
いいいいこれ、うん、もうなんか全く忖度とか、うん、マーケティングがないところがいいわ。なんかもう最高。こういうことこういうこと。
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それとね、はい、まあその話と、
はい、
これなんてね、これも告知したい。
はい、
樋口さんにこれまたお誘いいただいて、うん、福岡のローカルラジオですね、
うん、
RKB という局でやっている、うん、サエのワッフルという番組に樋口さんが、いつも毎週生放送で出演してらっしゃいますよと。
はい、
でそこに樋口さんが20分間持論を語り続けるとい う樋口清則の我思うゆえに我ありという、コーナーがあるんですけど、そこに呼んでいただきました。ありがとうございました。
いや面白かったよ。
よかったですか。
面白かった、
あれは緊張したっすね。
あん時も緊張しちゃったよね。
緊張したんですよ。だって生放送っすよ。生放送は俺初めてだったかも。
そうか。
そのマスメディアの生放送は初めてだったと思うっすね。
そっか。
はい。
そうか。
うんうんうん。
へえ。そうか。
多分、
うん。確かにね、うんうんうんうん。もうなんか俺もう分からなくなってきちゃうわ、もう感覚が。確かにそうか、うん。生放送は初めてか。
そう、ミスれない感がすごいというか。
面白かった。
ありがとうございます。
うん、そうですよ。テーマが、何だっけ、はい、小さな
さえちゃんをいじめているのは誰だという。
そう。
はい。
さえちゃんっていうのはその MC やってるね。
はい。
さえさん。パーソナリティやってるさえさんなんですけど、はい、これはもう聞いてほしいね。
うんうん
うん。でこのコーナーは、まあ普段俺一人でやってるんやけど、うん、まあ今回コバ出てもらったし、あと俺の弟樋口太陽、うん、そして相方青柳高也も出てもらってるんで、
うんうん、
もうね身内満載なんですこれ。
うんうんうん、
でそれぞれね。それぞれ完全に色出してきちゃう、
うんうん、
から、
うん
うんうん、全部聞いてほしいかな、
はい、
面白いよこれ。
ぜひお願いしますよ、うん、これもなんかまあいい経験になりました、
うん、
本当に。
うん、よかったよ、
はい、なんで小林が増えてるんですよね、こうやっていろんなところで
だいぶね、はい、供給がね、
供給がはい、
うん、
供給が足りてきてるんで、
うん、足りてない需要のところに供給がねだいぶなされているから、
はい、
聞いてほしいです。
これもあれですよね、この樋口清則の我思うゆえに我ありのコーナーだけポッドキャストとしてリリースされてるんですよね。
そうです、
うんうん、
もうググってください、
はい、
樋口清則で、
うん、Spotify でも聞けるんでぜひ聞いてみてください、
う
ん、
お願いします。
はい、とあとですねちょこちょこありまして、うん、新型大人ワクチンの話もしてほしいということで
孝
太郎から来てますんでこれいきましょう、うん、
はい、
ですね、新型大人ワクチンに、うん、まずナッチさんが出てましたね。
出ちゃったわ、
はい、
出てました、ね、聞いた聞いた、
あ俺も聞きました聞いちゃった、ついつい聞いちゃった
なんか樋口さんと小林さんって学生時代どんなんだったんですかって、
うんうんうん、
話しよったよね、
うんうんうん
聞い
ちゃったな、
うん、はい、してましたね。
ナッチさんありがとうございます。
まあ、
そろそろナッチさんこの時にナッチさんが、うん、なんで俺呼ばれてねえんだと思ってちょっといじけてたみたいな話があ
ったね。
ありましたね。
うん、確かにね。
うん、また、うん、そのナッチさんはやっぱまた呼ばないとな、
うん。
前回来てもらった時樋口さんいなかったんで、また3人でちょっとやりたいですね。
う
ん、
そうね。
うん、でもナッチさんこれ多分聞いてると思うんで、うん、もうある意味3人でしょ。
違うと思う。
だってな今ここにはいないですよ。
はい、どういうこと？
今ここにはいないですけど、ナッチさんいないですけど、ナッチさん聞いてるときには、うん、俺と樋口さんとナッチさんになってるじゃないですか。
なるほど、
ナッチさん聞くときには。
ああ、はあはあはあ。
だから、ナッチさんいつも俺らは3人ですよ。
ああ、なるほど。これ何？クラウドアトラスの世界か。
そうです。
じゃあ、長里さんもおるつこと。
そうそうそう。あ、みんないる。
みんなおるやん。
みんなおる。すげえ。
しかもこれ、うん、ポッドキャスターからまちまちの時間帯で聞いているから、うん、時間帯も同時に存在しているつも
り。ほんとや。すげえ。ここに俺と樋口さんしかいないはずなのに、
うん、
この2000人とかそれ以上の人たちがここにみんないる、
うん、みんなおるよ、
うん、
でも現時点で2000人ぐらいやろ、
うんうんうん、
これもしかしたら数年後にはもっとね数千になっちゃうかもしれない。
そうですね、
なんかもう
そうですね、
数千に数万人が聞いてる可能性あるよ。
そうですよね、時間が経ったエピソードほどやっぱ何千人って、あの回数いきますもんね、
過去の伸びているからずっと、
うん、すっげえ、おらんの孝太郎だけなんですよね
孝太郎くんはなんかズームの向こうに
ズームの、うん、
ニヤニヤしようだけ、うん、おりますよって言ったら口でいいよ、パクパクいいよ はい、いやおもろい。あと奥さんですよ。
そうなんですよ、うん、あの新型大人ワクチンに、僕の妻の、千尋が、出演させていただいてましたというところですね、うん、これねあの2本出てたのかな、うん、これまだ1本しか聞けてないんですけど、うん、
聞けてないじゃないね。
あ、そうかそうか。聞いてないですけど。
聞かんでもいいんやから
さ。あ、でもね、新型大人ワクチンだけはね、コンプしたい。
そうね、俺も。うんうんうん、
で、うん、ね、まあ、なんかいろいろ、あの、コブルのことかな。いろいろ喋り言ってたんですけど、うん、で、小林が足りてないという、あの、俺とのチャンネルにも、この千尋さんがね、うん、出てくるわけなんですけど、ええ、あやつどうも、出たがってるっすね。
なんじゃそれ。なんじゃそれ。
俺もなんていうんですかね、こう、あんまりこう SNS とかをこうバシバシやるタイプじゃないし、うん、と思ってたんですけど、うん、どうもちょっとなんか出たがってるっ
す。なんじゃそれ。めっちゃええやん。めっちゃいいやん。もう僕は全人類、表現者というか発信者であってほしいと思っているから、めっちゃええやん。
いいですね。
めっちゃいいじゃないですか。
はい。なんで、あの、いや、これね、まあ、こう、俺の口から言うのもなんですけど、うん、あの、うちの妻、千尋もね、結構、うん、なんていうか、あの、考え方というか、物の見方おもろいんですよ。
面白いよね。
うん。うん、なんで、ぜひ、ちょっとまだ彼女が、その自分のチャンネルみたいなの特にないんですけど、うん、なんかしらいろいろ露出があると思うんで、うん、よかったらチェックしてみてください。
ぜひぜひ。
という感じでございます。うん、よし、で、あと1個で孝太郎からの宿題が終わります、うん、これを言ってくださいということですね。うん、来週から俺カナダ行ってきます。
ねえ、最高や。
はい、行ってきます。
2人で、
はい、
奥さんと、
それこそ、はい、妻の千尋と2人で行ってきますと、
うん、
で、なんとですね、ギチの完全人間ランド、樋口さんがやってるもう1個の番組のギチの完全人間ランドに、ゲストで出ていた愛さんという方。
そうですね、
はい、
ひふみ塾の愛さん
という方。そうです、そうです、が、カナダ、バンクーバーにいらっしゃるということで、うん、向こうに着いたら、ちょっといろいろ人紹介してくれたりとか、ご飯行きましょうとか言ってくれてて、ありがとうございます。
え、これ、だから すごいね、そこの、はい、何、その、コネクトというか、
はい。
ツイッター？
そうです、ツイッターでですね、俺はあのエピソードは聞いてたんですよね。その愛さんが、ゲスト出てた回は聞いてて、うん、存在自体は知ってましたと。うん、で、ツイッターで、まあ、今度カナダのバンクーバーに行くことになって、で、向こう行ったら友達作りたいとか、まあ、知り合い増やしたいんで、もし向こうに、知り合いいる方いったら、紹介してくださいっつって書いたんですよ。そしたらもうすかさずシュウさんが、シュウの話すラジオやってある、はい、シュウさんが、バンクーバーっつったら愛さんでしょ。
すごいね、コネクト力が。
はい。っていう感じで、言ってくれて、あ、本当やと。そしたら、愛さんの方からもツイッターで、リアクションいただいて、
うん、
で、なんで、俺の方からまあ DM 送らせていただいて、みたいな感じの流れになってますね。
ああ、じゃあもう、シューズさんが泣こうとなわけよ。
そうっすね。
ありがたいね。
うん。なんか、自分でおせっかいっつって書いてましたけど。
シューズさん、そういうとこあるんよね。
うんうんうんうん、
なんかもう、樋口塾の中でも、なんかこう、すげえいろいろつなげてくれるというか、この人とこの人仲良くしたらいいと思うんで、みたいな。
うんうんうん、
とか、呼んでくれたりとかね。
うん。
いや、ありがたいですよね、そういう方。
ナコーダーですね。
ナコーダー、
うん、
デコーダー、ボコーダー、ナコーダー。
ナコーダー、ちょっとかっこよくないですか？
ナコーダーおもろ、
うん、
え、ナコーダーめっちゃいいやん。
うんうんうん。
なんそれ？
いいっすね、ナコーダー。
ナコーダーめっちゃいいやん。
うんうんうんうん。ほら、人と人をつなぐ人って、
うん、
そういうスキル高い人いるじゃないですか。
うんうんうん。
けど、その人にポジション名というか、スキル名みたいなのあんまついてない。
うん。
で、ナコーダーでいきましょう。
ナコーダーいいやん。あのね、うん、コネクターっちゅう人おるんや。
あ、なるほどなるほど。
うん、でも、ナコーダーの方がいいわ。
うん。
ナコーダーシュウです。
いいな、やってほしい。うん、シュウさん、ナコーダーでよろしくお願いします。
いいじゃないですか。
はい。
うん、
まあ、とかね、あとはあれですね、キングマサコさ
ん
からも、
う
ん、お一方、カナダに住んでる方紹介していただいたりとか、
うん、
いろいろあってますので。
素晴らしいね。
はい。あれ、なんでこんな話？あ、そうか。そう。で、だから、来月、再来月が、収録が久しぶりにリモートになります。
はい、
今かけますけれども。
まあ、聞いてる人は全然関係ないと思うけどね。
そうなんですよね。
今までリモートやって、最近、
うんうん、
リアルでやりよって、またリモートになるだけだから。
はい。うんうんうん。なんで、まあちょっとカナダモードになっておしゃべりできる小林がいるかもしれないんで、お楽しみにという感じで。
いいね、ちなみになんで行くかは言っときたらいいんじゃないですか。
そうですね。うん、なんで行くかというと、これですね、2ヶ月行くんですけど、うん、盛大な新婚旅行っす。
そういうことだよ。
はい。
おめでとうね。
はい。ちょっとね、新婚旅行っつう旅行にあんまり行けてなかったので、ちょっと思い切って。で、妻の千尋が、前1年ぐらい、カナダにずっと住んでたことがあって、うん、その彼女にとって思い出の土地なんですよね。
うん、
で、僕にとっても、そのカナダ行きたいなって言って行けなかったのが、ちょっと20歳ぐらいの時にあったんですよね。
はい、
なんで、こう、リベンジしたい気持ちがあったので、うん、ちょっと一緒に行きましょうということで、うん、はい、行ってきます。
2ヶ月長
っ。2ヶ月ですね。まあ、きっとでも行ったら短いんでしょうね。
うん。まあ、でも2ヶ月行くっていうのもあるんやろ？ 1 個、理由というか。
あ、そうですね、うん、なんつうかあっちでその暮らしをするっていうのをちょっとやりたくて、
うん、
なんでまあワーケーションというか仕事もしながら、いつもの、福岡にいる時の生活の延長で、カナダで生活できたいなというのがあって、
うんうん、
まあそれをこうできる環境にするとかできるか試すとかそういう意味合いも含んでたりとか、
うん、
あとはですね要は何ですかね、俺カナダと福岡の二重生活とかやりたいんですよ、
うんうん、
夏はカナダに行って冬はこっち戻ってくる、は
い
はい、でタイカンボジアに寒い時行くとか、うん、なんかそういうのにちょっと憧れるじゃないですか、うん、なんでちょっと足がかり作りたいなっていうのもあったりとか、
はいはいはい、
であとはあれですね、これも理由としてあるんですけど ITINS ラボってやってるじゃないですか、
うん、
でオンラインの、プログラミングスクールなんですけど、海外からもお客さんが来れるんですよね、
はい、
でただアメリカ大陸の時間帯ってちょうど時間が真逆というか、
うん、
時差の関係で合わないんですよね、うん、なので向こうに、協力してくれる人を見つけたりとか、うん、まあ、もしくは向こうからアクセスしてくれるお客さんとか、
うん、
そういうのもなんですかね、コネクションを作っていきたいなという思いがありまして、ね、
は
い、
まあ、時差がほぼ 真裏
ぐらいですね、はい、というので、もろもろ含めてカナダに行ってきますという感じでございます、う
ん、よ、
もしこれ聞いてる人でカナダバンクーバー周辺にいらっしゃったらぜひアクセスしてくれると嬉しいです、
うん、
でいくらいですかね
ぐらいかな。ちょっと軽音合宿の話全然できんかったので、
それだ
もう、一本別のエピソードで出してもいいかもね。
そうしましょう。
告知として。
うん、そうしましょう。は
い、なんで、まあ、出てるか、もうすぐ出るか分かんないですけど、軽音合宿今年もやりますと。
やります。
はい。
はい、
その件についてはまた、はい、なんか何かしらで。
はい。
はい。
はい、
やります。
はい。はい。チェックしてください。
はよ。
じゃあ、今回はここぐらいでしましょうかね。
はよ。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。